はい、ということで岸本なんですけれども、は
い、お願いします。
あれが直前ということです。
あれ、
お便り1グランプリ直前でございますので、はい、お便りを読んでいきたいと思っております。
はい、お願いします。
いきます。
はい、
北条明人さんからいただきました。
本名っぽいですね、なんかね。
本名なんかすごい漢字で書いてんだけど、うん、めっちゃかっこいい字なんだよね。
へえ、じゃあなんかオカルトネームなのかな。
どうなんだろう、まあまあいいや。はじめまして、 YouTube などをよく見ております。今回は私の体験した話をお伝えしたくメールいたします。
ありがとうございます。
25年前くらいの話ですが、週末に家族でよく行くスーパーマーケットがあるのですが、ある日いつものように買い物をしていると、ふと右斜め前を歩く女性が気になりました。何とも言えない違和感を感じてましたが、何か良くない感じがあったので気にしないように買い物を続けていたんですが、なぜか常に視界に入ってきていました。その女性というのは色白でとても痩せている方、30歳前後かと思いました。できるだけその女性と顔を合わせないよう、近づかないようしながら買い物をしておりましたが、店内通路の関係ですれ違うことになったんです。その瞬間でした。この人は死ぬと直感したのです。
え、どういうこと？
急なことに怖くなり、慌てて買い物を行い、急いでスーパーマーケットを後にしました。日にちが過ぎていくうちに、スーパーマーケットでの女性のことをいつの間にか忘れていたのですが、ある日、自分の後ろに何かがいるような気配を感じるようになりました。
どういうこと？
私は何か不気味な感じを抱いていましたが、家事や育児に追われ、それ以上気にする余裕がなく、できるだけ気にしないよう生活をしていました。しかし日に日に気配が強くなっていき、ある夜鏡を見ると自分の後ろに骸骨がいるのが見えたのです。あまりの恐怖に気を失ってしまいました。次に目覚めた時には気配はあるものの姿は見えなくなっていました。その後もふとした時に自分の後ろにいた骸骨が現れるようになり、何がどうなっているのか全く分からず困っていました。塩やお経などで見えなくならないかなと試してみましたが、一向に状況は変わらず、むしろ悪化していきました。そんな時に子供をよく連れて行っていた整体リハビリの先生が私の後ろを見てハッとしたのです。その態度は気になっていたのですが、その日はそれ以上何もなく整体が終わっていました。実は先生に骸骨が見えていたのです。次の整体の日に伺った際に、あなたには女性の霊がついているよと教えてくれました。骸骨は女性の骸骨だったということに驚きましたが、それ以上に驚いたのは先生が霊能力があるということでした。
確かに
人にあらざるものが見える、自然にそれに対する方法がわかるんだよと教えてくれました。その時に、こうやってちゃんと見える人なら私の後ろの骸骨をなすりつけても大丈夫ではとなぜか思ったんです、そう思った時、先生が私にその方を映さないでくださいと言われ、びっくりしました。骸骨を先生に移そうとしたことを誤り、先生に骸骨がずっと離れず、だんだんとはっきりと見えるように精神的に困っていると話すと、〇〇県の〇〇って場所ですれ違った人だね、お亡くなりになってあなたのところに来たんだよと教えてくれたんです。その時は何のことで誰なのか全くわからなかったんですが、さらに場所を特定してもらうと、あの〇〇スーパーマーケットで間違いなくすれ違ってるよと言ってくれました、その時はすぐには思い出せなくて、2日ぐらい考えていたら、ふとあの日のことを思い出したんです。自分ですら忘れていたことを先生は全て知っていたみたいで、本当にびっくりするとともに、すごい力の持ち主だと思いました。別の日に先生のところへ行くと、先生は教えてくれたのです。スーパーマーケットですれ違ったあの時に目を合わせてはいないけど、女性はあなたの存在に気がついていたんだと。でも私は全く知らない人だし、すれ違っただけなのになんで私についているのと不安に駆られ、藁にもすがるように先生にどうしたらいいですかと尋ねてみました。すると、その人はあなたと一緒に買い物がしたいと言っている、 服や雑貨を一緒に見てあげて、そしたら帰りの出口でさようならって言ってお別れしてあげて、それでもうついてこないよと教えてくれたのです。その女性の骸骨は私と買い物がしたかっただけだというのです。そんなことありえるのかなと半信半疑でしたが、
うん、
そのことを信じるしかなく、先生との話が終わった後すぐに言われた通りにし、出口でお別れを言うと、その骸骨はそのままお店のどこかへ消えて見えなくなりました。一緒に買い物ができて満足したのか、別の人についてまた買い物を楽しんでいるのかは分かりません。その後先生には女性の骸骨が言われた通りにしたら去っていたということを伝え、お礼を言って整体にも時々通っているのですが、ある日突然医院が閉院していて先生に会うことがなくなってしまいました、
うん、
同じ院に通っていた人に先生のことを聞いても、そんな霊的な話や体験があった人はおらず、たまたま私を救ってくれたのだと思います。それだけの力があれば有名になるのになぜ隠しているんだろうと思いました。その後も先生の消息は分からずですが、また会いたいです。以上が私が体験したことでした、ということでいただきました、なかなかのね体験談でございますけれど、
これ怖いじゃない。普通に
25年くらい前か、
結構前だな。そのスーパー、まあ、商業施設みたいなところで出会った、
うん、
あ、この人もしかしたらこのままって言った人はそのままじゃ命絶ったってことなのかな
ってことよね。もしくはもう亡くなってる例とかっていう話にも捉えられる
というか、でちょっとその横を通った彼女が、
うん、あ、この人いいなって思ってついてきちゃったってことですよね、ことだね多分、
うん、でドクロみたいになってずっと後ろを張り付いていたっていう、うん、へえ。
でもさ、その生きてたとした場合さうん、うん、スーパーマーケットで出会ってるわけじゃん、
うん、
買い物できるじゃん自分で、
うん、できる。
何が目的なんだろうね、
あれなのかな、
何なんだろうこれ。
なんかこの人と一緒に歩いてるって意識を持って、
うん、
一緒になんかぐるっと回りたかったのかな、
一緒になんか友達と一緒に買い物するみたいなのがやりたい
とか、一人じゃなくて、もしかしたらなんか、うん、対人関係で絶望して、
ね、
そういう道をたどってしまったって人としたらさ、
うん、
なんか誰の優しさでもいいからさ、知り合いじゃなくてもいいから、うん、誰の優しさでもなんかちょっと求めてしまう、
ね、
みたいな、なんかそういうことなんかな。
だとしたらスーパーマーケットにずっと居続けるのはなんか悲しいですよね、
う
ん、
そうですね。
なんか
誰も手を引いてないし、うん、誰も待ち合わせもしてないのにそこを歩き続けるっていうのは、だって一生歩けないわけじゃん一緒には、
う
ん、
まあそうね、そこういうことをしない限りはね。
この女性に関してもその先生とたまたま会って、
うん、
アドバイスをもらったから、その人がまあ成仏するのかどうか分からんけれども、なんか気に入ったような方向性でもって言ってるだけで、
うん、満足はねその時はしたんだろう ね、うん、そうね一旦、うん、
でもまた誰かにつくかもしれないよね。
ね、
分かんないか。でもこれ先生すごいですね、なかなか。
これすごいよね、
全部ビッて当てて
なかなかね、その適当なこと言ってるレベルじゃないですからね、
うん、
この当て方だと。
どこどこの県のどこどこでって、なんかその人のその何ですか、骨の、
うん、
話をまるで聞いてるみたいな。
ね、そうそうそう。
うん、じゃないとわからないからね、そんなの。
何県のなんとかってさ、場所ですれ違ったとかはさ、うん、言いそうだなって思ったのよ。うん、
はいはい、その人がね。
なんかざっくり、大体そういうのあるじゃん。うんうん、なんかあの辺の神社でもらってきちゃったねとかさ、
うんうん、
よくある話なんですけど。うん、あの丸々スーパーマーケットでって特定されたら、さすがにちょっと言い逃れできないよね。
かつその人になしってやろうと思ったらやめてよみたいな、
うん、
とか、ね、全部なんか手の内がバレてるっていうのもなんかすごいし、
このレベルの人本当に昔いたっていう話結構聞くんだけど、うんうん、
聞くのよ。
大体もう生きてないんだよね、
まあ、だから、うん、あのプレゼンこそしてないけど会ってはいるのよ、
うん、そのすごい、
すんごい、いやこの人はもう
ってなるような
っていう人はいるけど、うん、でも見てくんないんだよね全然。
何を？ん？
個人を。
ああそういうことね。
もうやってないとか。ああ
やってないっていうね。
僕もたまたまその人に出会えたのも、その人に助けてもらったっていう身内がいて、親戚みたいな、
うんうんうん、
その人を介して紹介してくれて、まるまるちゃんだったらまあ一回会ってみようかしらで一回会ってるんで、
うん、
じゃなきゃ会ってくんないんすよね全然。
結構さ、
うん、
この手の話ってみんなさ、やっぱり見てってどんどんなるじゃない。
なるなる。
大体高齢の方ってもうそれに至るまで散々聞かれてると思うんだ、うんうん、
まあそうね、
もう嫌だってなるよね多分。なるなる、どっかで、
うん、そうよね、
なんで見なきゃいけねえんだよってなると思うわ、う
ん、あとなんかさ、このなんか人を無償で払ってきた人とかがいてさ、
うんうん、
その人が払わなくなった理由っていうのを聞いてさ、
うん、
まあ、ある時に払わなくなったのよ、
やめますって、
ある人がダメだったわけじゃなくて、うん、それはもういろんな人のあることがちょっと気になっててみたいな、
うん、
意外と感謝されないって言ってたよ。
あー、なるほどね。
助けてもやったって言うだけで、
よかった
ーよかったっていうだけで、これお金をきちっと払ってだと感謝されるんですって。
なるほど、そうかも。
お金なしやと、
うん、
あんま感謝されないって言って、あざずよかったぐらいで
当たり前のような感じになっちゃうんだ。そうそう
そ
う、
ちゃんとお金自分も店に払ってたら感謝は大きいんだろうけど、なんかお金もらったらダメな気がするから、もらわなかったら感謝もないし、じゃあする意味あんのこれみたいな。不思議
だよねそれ。そう、お金払った方が感謝するっていうのもね。
でなんか最初はさ、感謝なんかなくっても、うん、すごい喜んでくれてるし、いいかなと思ってたけど、徐々にやっぱちょっと溜まってきて、ある時に爆発しちゃって、もう見ない、もう見ない、もう見ないってなって、引っ越しちゃって見られない状況にして、みんなが知らないようなところに行ってねっていうのはあったけど、
そうなって初めて困るんだよね。
あ、ちゃんと言っときゃよかった挨拶とかってね。
い
やー、すごい話じゃないこれ。
すごい話ですね。じゃあ次行こうかな。ファクトリーちゃんですかね。はい、
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥さん、いつも楽しく拝見させていただいております。以前病院をテーマにされており、私の話も聞いてほしいと、地質ながら投稿させていただきました。
病院、
以前働いていたオンボロ病院での話です。そこは療養病院で、家に帰るあてがなく、亡くなるまでここにいらっしゃる患者さんが多く入院しておりました。ある年、そこの208号室かっこ個室に A さんというおばあちゃんが入院していました。 A さんはもう腸が動かないため、口から食事が取れず、点滴もやりすぎてうまくできなくなっていました。栄養を取れないため、今後は延命するか餓死をするかの2択しかなく、内縁の夫が選んだのは餓死でした。精神疾患と認知症はあった A さんでしたが、意思表示はできましたので、うどんが食べたい、お好み焼きが食べたい、でも食べられへんもんなと常におっしゃっていました、
うん、
日々衰弱しきっていく中、唯一食べるのを許されていたのは、うん、1日数個の氷でした。口もカラカラになった A さんは、どんなタイミングでも氷ちょうだいが口癖になっていました。そしてとうとう A さんは亡くなり、208号室が空き室になりました。亡くなった方の病室は、ご遺体が運ばれるとすぐに清掃され、
うん、
また新しい患者さんが他の部屋から移動したり、新しく入院します、
うん、
今回も例に漏れず、きれいに清掃し、次に208号室を使うことになったのは B さんという長く入院しているおじいちゃんでした。もともといた大部屋から208号室へ車椅子で連れていくと、 B さんは顔をしかめます。ここわしの部屋ちゃうで。 B さんは認知症だったので、意味が理解できていないと思った看護師さんは伝えました。今日から B さんの部屋はここになったんよ。いや違うよ、そこに女の人寝転んどるがな。
おお。
B さんは A さんがベッドで過ごされていた場所を指さしたようで、これだけでは終わらず、 B さんが退院した後に208号室に入ったのは C さんというおじいちゃん、うん、C さんはものすごく寒がりで、常に毛布でぐるぐる巻きの状態で車椅子に座り、それでも寒い寒いとか細い声でボソボソつぶやいている方でした。リハビリの時間になり、いつものように毛布でぐるぐる巻きの C さんをリハビリ室に連れていくと、C さんがボソボソ何かつぶやいています、
うん、
耳を澄まして聞くに、氷ちょうだい。意志が強かった A さん、飢餓という辛い日々の思念、
うん、
人の思いは残るもんなんだなと感じました。以上、私がオンボロ病院で働いていた時にリアルタイムで起きた不思議な話でした、 ちなみにうちの病院でも1人亡くなるとあと2人連れて行かれました。もうすぐ亡くなりそうな状態の人ではない脳マークの人が急に亡くなるのはあるあるですよね、うん、ってことでいただきました。
すごい怖い話とかじゃないけどヒヤッとするね。
やっぱね、そのワードってあんま出ることないからね。
ないですよ。
特殊なワードだから。
そうね、氷ちょうだいってなんかヒヤッとするわ。
うん、
うん、でその後から入ったじいちゃんもね、
そう、
うん、いやこれわしの部屋ちゃうわ、おるやないかっていうのもものすごいリアルやし、
これだからさ、
うん、
やっぱこれでもまあ一概には言えんけど、うん、延命か餓死を選ぶっていうところでやっぱ餓死って、うん、ってなかなかないじゃないですか。
ないよ、
その今の現代でさ。ないないない。病院ですら餓死しかできないってことじゃん、うん、これ要は点滴も打てないし、ね、栄養取ることが何もできないっていう、ちょっと特殊な状況だからこそ起きたことだから、
うん、で日に3個の氷しかっていう、うん、
いやしんどいよな。いやしんどいよ。これはあ
のさあ、
うん、
東北のさ、
うん、
場所とかはちょっと言えないんですけど、まあいろいろあるからあれだけれども、
うん、
即身仏が残ってる場所ってあるじゃないですか、
うん、
でも即身仏の場所っていうのは残ってるんだけれども、
うん、
即身仏になれなかった人ってもいるのよ、う
ん、ああ失敗というか。
そ
うい
やでも失敗ですよ、
うん、
おっしゃる通り失敗、うん、例えばそのあれってさ、座禅を組んでそのまま見つからないと即身仏じゃないのよ、
うんうんうんうん、
例えばその、まあ、途中の中で苦しくって首ぐーっと押さえてとか、うんうん、寝っ転がったらこれはもう即身仏では満たされないというか、あのならないですよね、
はいはいはい、
これは、うん、
その
満たされないんですよ、
うん、
即身仏じゃないと、
うん、
でそういう人が、うん、あいたよっていうお寺ももちろんあるんですよ、
うん、まあそっか、いるはいるよな。そら
でなんか全然関係ないことで取材に行ったあるお寺さんがいて、東北でそれも、
うん、
で話聞いてたら、いや実はあのうちはなれなかったんだけれども即身仏結構なろうとしてる若者がいてねって言って、
うん、
で失敗をして、
うん、
で途中で亡くなってしまって、うん、それはもうむごかったらしいと、
うんうん、
首かきむしってたりとか。
まあそりゃそうだよな、うん、それが普通だよな。
もうひっかきすごいし、あと爪の中に土がたくさん詰まってたとかさ。
あまあ、まあ、出ようとして暴れまくったんだろうな、うん、
とか、うん、そういうのをあったっていう歴史があるんだけど、
うん、
そういうの一切知らないあの男の人がいて、
うん、
近くに引っ越してきたと、
うん、
でちょっと挨拶回りでお寺に来たんですなんて言うんですよ、
うん、
でお寺挨拶来て、ほなその人が、
うん、
なんかわかんなくて一回挨拶来たぐらいからなんかポカーンとしてて、
うん、
それから真夜中によう来るようになったんですって、
うん、
なんか庭がちっちゃいからさ、
はい、
人が来たら分かるんですよ、
うんうん、
チャッチャッチャッチャリみたいな感じで来るから、うんはいはい、あれなんか来てんの、あれこの間なんか引っ越してきた男の子やんと思うんですよ、
うん、
その人が毎日に近いぐらい真夜中に来て、雨の日とかも普通に来て、うん、なんやあれなんか取り憑かれてんちゃうかって思ったら、そのある時に昼ぐらいにね、
うん、
来て、でちょっとお仕事がいろいろ決まって、
うん、
いつもなんかあのここで頭下げて、うん、あのお仕事見つかりますようにって言ってたから、あちょっと嬉しくって挨拶来ましたっていう男の指見たら土すごくって、
へえ、
なんか怖かったっつってましたよ、うん、どっかで土引っかいてんのかって思って
あんまりないからね、そんな大人がそんなんだ。 まあそういう仕事やってるあれだけどね、
もしかしたらそれかもしんないんだけど、うん、そういう言われのあるところで毎日取り憑かれたように来てて、うん、でちょっと土の中に爪の中に土見えたから、うん、ありゃって思ったみたいな、そんだけの話なんですけど、
まあちょっとうんとはなるよな。そうそう、
だからすっごい苦しいまま亡くなって、
うん、
もう
100
年以上経ってんのに、まだなんかそれが誰かの思念にスッと入り、おかしなことが起こるみたいな、引き起こしてしまうっていうのはなんかすごいなと思いましたね。
いやー、
うん、
ちょっとやっぱ想像できないレベルの辛さだと思うよね。
いやそうよ、
餓死とかさ、その断食のね、今言ったらずっとやり続けるわけでしょ、
即身仏とか、あ荒行とかね、いやあんなんもう絶対無理よ。
ちょっとそう想像だにできないんだよな、もうその痛みとかでもレベルが違いすぎて、
本人に聞いて驚いたのがさ、
うん、
山の中で滝行して、
うんうん、
でねえお題目上げて
るよ、ね、うん、
でやるじゃん、100日、
うん、
荒行ね、
うん、
で 山に100日こもったらこんなことなるんだって思ったんですけど、
うん、
あの街に出た時にさ終わって、
うんうん、
車早すぎて目で追えないんだってね。
どういうこと？
え、だから山の中だから、
うん、
速いものがないから、
まあ、車レベルはない、
目の前で何が走ってるのかって認識できないんですよ、うん、速っみたいな
あ、そういうこと、
うん、
あのその
っていう、
はいはいはい、ザ・ボーイズのあれみたいなやつ
そうそうそうそう、走るチョーン
チョーンって言って
みたいな、
え、何今のみたいな、
そうだから目が追っつかないんです早すぎて。
はあ、それ面白いね。
100日でも たったか、いやでも長いか、100日で目が追えなくなるって言ってた。
俺逆かと思ったわ。
どういう意味？
その要は神経とか全部鋭くなって、
あ、研ぎ澄まされて
全部がこう何ていうの、
遅く見える
みたいな、見えるとかさ、そう、
虫がふーっと飛んでる
のとか、先の方まですごい見えるとか。
いやいや、もう
何のかと思った
わ。車早、これ何人かに聞いたんですよ、荒行さんがした人に。そしたらほんまにそうっつって、
へえ、
降りたらもう車早すぎて全然わからんと思って目が追えない、
荒行あるある、
そう言ってましたよ。
面白いねそれ。
すごいよね、ああいう修行マジで。
それでも退化するというか、何なんだろうね。
そうなんですよ、なんか目がやっぱり、あ、この速さに別追わなくてもいいかってなるから忘れるんですかね。
ねえ、だって機能としては絶対変わってないわけじゃん。
あるはあるからね。
ねえ、
うん、
不思議だなそれ。
そうそう、速すぎて
見えない、面白い、
見えないって言ってましたよ、うん、追っつかないみ
たいな、うん、珍しいな、
うん、
なかなか聞かない話、
ね、
はい、
面白いんですよね。
トシボーイズのお二方10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も10周年イベントの感想を書き込みたいところですが、ぐっと耐えて私の仮説を聞いてほしいんです。
仮説、
何かと申しますと、
うん、
心霊スポットに行って恐怖で意識を失ってから急に性格が変わった、取り憑かれたんだとか、手術後に性格が変わったのは臓器の記憶など、よく耳にすることがあると思います。
するね。
そんな話に私の経験則を交えてAI に質問したところ、やはりと確信めいたものを感じたので共有ご感想いただけると嬉しいです、
はい、
ある日会社の同僚が大病を患い、手術し退院後に現場に復帰するも、性格や価値観がまるで別人のように変わり果てたことがありました、
うん、
どのレベルで変わったかといえば、
うん、
思いやりがなくなり、小さなことでストレスをため誰彼構わず喧嘩を売り、挙句の果てには自分のことを棚に上げ、人を注意し始め反感を顔します。
は、
例えば自分は窓を閉め切ってタバコを吸ってタバコの匂いを処理しない割には他人のタバコの匂いには文句を言うなど、
うん、
自分の正義を通すためなら、他者をないがしろにする姿に周囲もあの人変わったななどと違和感しか感じておらず、
うん、
理解できないほどでした。そんなことがあった数年後、全く同じことが2人目でも起こったのです。同じく命に関わる大病を患い、退院後まるで別人のように変わってしまった同僚がいました。やはり同じように協調性がなくなり、効率重視で自分に合わない人には攻撃的、自分のことを棚に上げて文句を言うなど内容までも一致。これは何かあるに違いないと、手術後スペース性格の変化などと AI に質問したところ、
うん、
特定の症状を持つ人、特定の条件下に置かれると憑依されたような変化をするという症例が多いことが分かりました、
うん、
特定の症状とは、いわゆる、いわゆる、こだわりが強くコミュ障のタイプの方であること、
うん、
特定の条件下とは、自らの死を感じるような強烈な経験があり、その経験から脳の思考回路が生命の危機を感じ、生存本能を高めるために利己主義に変わるといったものでした、
うん、
脳の認識や価値観が変わるため基本的に改善することは少なく、病気した途端に人が変わったと印象を受けるこの状況は、心霊スポットに訪れいたずらや周りがビビってはぐれてしまい、一人取り残され仲間に裏切られたと思うこと、死ぬほどの恐怖を味わうなど、条件が重なれば同じように変化があるのではないかと思いました。すると先ほどのような変化はいかにも心霊現象のように映るのではないでしょうか。同様に臓器の移植後に性格が変化、臓器の記憶の例も、移植が必要な絶望感や死を感じることで目を覚ました冷静になった時に価値観が変わり、別人のようになってもおかしくはなりません。 以上が私の体験といわゆる心霊現象の結果につながる仮説でした。オカルトネームブックマンさんですね、はい、
面白い。
まあ結構よく言うやつです
ね、 言うよね、
うん、これも心霊スポットで取りつかれて性格が変わ る、
そうそう、うん、
手術後も確かに、はい、手術というか、まあ、命の危機に瀕するとって感じかな、ね、僕の印象で言うと。
あとなんかドナーみたいなんでさ
あ、ね、
臓器を変えるみたいな、ね、あれでも僕 NHK かな、うん、なんかのドキュメンタリーで見ましたけど、
うん、
すごいなんかお肉が好きな人が病気になって、
うん、
で運動も嫌いなのよ、
うんうん、
その人が臓器移植であれ心臓だったかななんかを入れ替えたらあのお野菜が好きになって運動が好きになったみたいな、
うん、
で元々の心臓の持ち主のが誰とは言えないんだけれども、うん、お野菜大好きベジタリアンでスポーツよくする人やったみたいな、
うんうん、
あったよね。
あった
あったよね、
うん、それもある。
見たわ
実際そういうパターンもある、
うん、
これでもだから確かにこのパターンはあると思うんですよね、うん、その特定の条件下で、
う
ん、もう生きるために性格変えないと、
ね、
生き残れないっていう風になって切り替わるみたいなのあるとは思 う、うんうんうん、確かに、
うん、
けどそうそれだけでは説明できないやつも結構あるんだよね、うんうん、なんかあのほらスミさんがさ、うん、アヤワスカやった後さ、
うん、
あの魚の頭丸ごと食べるようになったみたいなのってあったじゃん。
バリバリ言うてたのよ、うん
うん、あれとかもさある意味こう生存本能の危機、うん、あれ生命の危機じゃん、うん、
まあね、
アヤワスカってほぼ、
うん、
ほぼあれだって臨死体験だから。
そうね、
だからそれで変わるってのはちょっとわかる気はしたんですけどね。
でもあれもない、ほんまちっちゃいことですよそれに比べたら、
うん、
海外旅行もちょっと一個ない。
ほう、
海外旅行
性格変わるってこと？
性格変わるまでいかないんですけど、
うん、
なんかさよく言うじゃん、インド行ってなんか自分見つけるみたいな。
自分見つけ、
いや自分見つけるまでそこまでは変わりはしないんだけど、
うん、
なんか一個ステージ上に乗っかったみたいなない？海外一個行ったら言葉通じないところ行ってそれなりに楽しんで、
あれそれはね、うん、あるある、自信がつくっていうのはあるよね。
そうそう、経験値みたいな。だから人間って、
うん、
なんかそんな単純なことで変わるんだなって自分で思ったのよ、
うん、確かに、う
ん、だからなんか暗くってさいつまでたっても何も変われないんですっていう人も、うん、実はなんかちょっと視点変えたりとかちょっとなんか誰でもできるようなチャレンジで変われるんだなと思ったからさ、
うん、
そのあるとなんかこの心霊スポット行って、
うん、
なんか取り憑かれちゃったとか、うん、行ってからせっかく変わったっていうのもなんかそんなすっごいむちゃくちゃ不思議なことでもないんかなって思っちゃうわ。
まあ、
うん、
ある意味度胸試しで行くわけですからね、
うん、そうね、うん、
ああいうのって大体が、う
ん、でも本当に変わる人もいるよね。
そう、
あのびっくりするぐらい、
うん、そういるんだよね、うん、これがね、うん、もう何個かやっぱ僕もあるんですけど、うん、パターンとして
知り合いでいるもんな。
変わり方のレベルが違いすぎて
人が違うぐらい。
そうそうそう、
うん、
でそのでブックマンさんのやつだと、
うん、
利己的になるじゃないですか、
うん、
ちょっとだから自分中心に、
そうね、
他のものはちょっとこうないがしろにしてでも、
うん、
自分が得するようにっていう理論じゃないですか、
うん
うん、
はいはい、
それにも当てはまらないというかさ、その
いるんだよね、
誰の得になんのみたいなことをやるようになるとかさ、うん、あるからね。
急にタバコ吸い始めるとかさ、
うん、
急になんか歩き方すら変わる人もいるんだよね、
うん、歩き方か、それは知らないな。
歩き方ってさ、
うん、
ちっちゃい頃からのずっとの経験やから変わらないじゃない、
ね、うん、
いや変わる人いいんだよね。心臓と言って、
うんうん、
ちょっと変な感じになっちゃう人とか、
うん、
それが1週間ぐらいだったら治るのよ、
うん、
あの期間何やったんやとかってあったりするからね。
うん、
歩き方とか食べ方とかってさ変わんないじゃん、
うん、
変わるんだよね。
怖いのかさ、
うん、
それ治ったりとかもするじゃん、その、
うん、
1回一時的にめちゃくちゃ変になって戻ったりするじゃん。 それも変よね。だってその生存本能はそのまんまでいく方がいいわけだから、
うん、でも本当だからあるんだよな。なんかちょっとこれは何なのっていう怖さの時って、
うん、だって俺一番意味わかんないのは、
うん、
言語変わった人、主言語が
おう、
そのだから日本語だった人が急にイタリア語が主言語になるみたいな、それってもう無理じゃん。
無理、
その物理的に
その知識知恵にないとね、
そう
使えない言葉だから。
それも生存本能なのかな、ある意味。
あとさ、僕はあの呪物をよく引き取ってるんであれなんですけど、
うん、
ほんまに顔変わるよ。 引き取ったら、ほんまに嫌で。
え、それ、誰が？
俺なわけないでしょ。俺なわけないでしょ。あっちそりゃ。呪物持って
て。いや、お前だってありえ
ない。いや、俺はニコニコしか買わないから。
買ってる可能性ある
よ。俺はニコニコしか買わないからね。あっちが、すっごい塞ぎ込んでて、目も合わないみたいな。
うん、
実際、全然合わない。で、とぼとぼとぼとぼ歩く人が、家着いて、これ引き取ってほしいんですって言われて、引き取ったら、うん、あれ？さっきまで髪目にかかってて見えんかったよなって感じなのに、
うん、
目がバッチリ合うし、駅まで送る時もハキハキ歩くみたいな、ほんまになんかこれ
一瞬で、
そう、本当にこれ多分田中さんもあると思うよ、
うん、
本当にこれ怖かったんだとか、
うん、まあそれもあるよね、メンタル面もね。
そう、体験したのは過剰に笑う人、
うん、
呪物引き取る時に、
うん、
みたいな、
うん、
なんかストレスと安堵っていうのが、あとこの人に悪いな、私が持ってる悪いものを拾ってもらうのとか、
うん、
いろんな感情でぐちゃぐちゃって笑うんですよね、うん、結局人間って、
うん、
あーみたいな、いや本当ありがとうございます本当、でも顔笑ってないみたいな
、うん、
みたいな、それが結構怖かったりする。なんか竹中直人さんみたいな感じ、怒りながら笑う人みたいな。
でもお前も言われてた時あった気するけどな、顔変わったって、なんかの呪物の時
あったかも。
なんかやたらコメント書かれるとか、なんかやたら言われる時期あった
よ。顔が違うとかね、うん、毎回あったあった。何の時か分からないんですけど、あったね、確かにね、
あった、
うん、しかも毎動画違うみたいなね、
うん、
うん、あったあった。
まあちょっとそうだから、うん、いやまあその説としては全然あると思うけどね。
でも多くはこのブックマンさんやと思う、
うん、
多くは、ね、ほんま8割9割ぐらいは、中にはなんか9割以上か
も、それでね、うん、説明できない
の
あるから面白いんですよ
っていう、
うん、
お祓いの時の動画とか見てほしいよ、ほんま。
そうね、
ほんと変わるから、人がえっていう、多分自己催眠もあるんだろうけど、
うん、
めっちゃすごいよねあれ。
まあやっぱ怖いよね、
うん、怖い、
単純に
怖いよ、人間ってこんな変わるんだっていう、
うん、
ちょっと今度会った時に見させてくれ、あ、僕がちょっと見せるから、ある動画ブックマンさんに、それ見て判断してほしいわ、こんな人間って変わるんだっていう
まあまあまあ
ちょっと見てほしい。
まああると思うけどね、うん、あの YouTube とかにも出てると思うけど、
いやちょっとすごいの持ってるんで、うん、個人的にね見てほしいな。
かな、じゃあこれ最後でしょうか。
はい、
はい、3の上さんです。
3の上さん4や。
岸本さん、林さん、林さんの奥様はじめまして、
はい、
私の母が私を出産する前日に体験した不思議な出来事についてお話します。面白そう。40年以上前、母は帝王切開での出産のため手術前日に総合病院へ入院しました、
うん、
当時は第二次ベビーブームで産科病棟は満床だったため、
うん、
母は一晩だけ小児科病棟の大部屋に泊まることになった
そうです
。その病室の壁には入院している子供たちが描いたと思われる絵が10枚ほど貼ってあり、
うん、
その中に猫の顔の描かれた絵が1枚ありました。
かわいい。
消灯後、翌日の手術への不安でなかなか眠れずにいた母でしたが、いつの間にか眠りにつき、しばらくして突然眩しい光で目を覚ましたそうです。
うん、
薄暗い病棟の中で周囲を見渡すと、壁に貼られていた絵のうち猫の絵1枚だけが黄金色にキラキラと光っていたと言います。他の絵は暗闇の中にぼんやり見えるだけでした、
うん、
その光景を見た瞬間、母は手術は失敗、赤ちゃんは助からないと直感的に思ったそうです。実際には私は無事生まれました、
うん、
私は看護師さんの懐中電灯なのではないかと聞きましたが、母は誰も来てなかったし光の当たり方ではなかったと言います、うん、あの時猫の絵が放っていた光が何だったのか今も分かっていません、
うん、
ちなみに私は若い頃よく猫娘に似ていると言われましたが、何か関係があるのでしょうか。
どのシーズンやね。
母にも他にも不思議な体験があり、また機会があればお便りさせていただきます、うん、ということでいただきました。
どのシーズン？いっぱいいますけど、猫娘って。
ちょっとね、
うん、
まあでも大体のイメージじゃないですか。
いやいや、今のイメージだと七尾ですからね、あれモデル。
あ、そうなんです
か。細長い背の高い猫娘って、あれ。
あ、そうなん
ですか。七尾イメージって水木プロのあれで
言ってる。
なんかでインタビューで見ましたから。
じゃあ40年以上前の違いますね、多分ね、うん、
あのずんぐりむっくりのやつだ、
うん、
じゃあね、 一番好きなやつだ俺が、
か
わいい。
三の上さんか、
う
ん、ね、この方でもすごい、
うん、
なんですか、不思議体験ではあるんだけど、
うん、
何の意味かが全く分かんないっていう。
そうね、なんでしょうね、ほんまにね。
母は手術は失敗、赤ちゃん助からないって直感的に思ったってあるじゃないですか。
でもこれはでもナイーブになっただけなんじゃない、やっぱり不安もあるし。
てかこの手のパターンでさ、
うん、
こういうのを直感的に思ったやつって大体当たるのにね、
うんうん、
なんかそれが外れるってパターンちょっと面白いなって
思
って。
そのお母さんの意識とか思ったことっていうのは、それこそまあ出産前の不安もあるから一旦置いといても、
うん、
その猫の絵が光るっていうのは何なの
か、なんかあんまりよくわかんないよな。
よくわかんない。
ただなんか
一つだけが
不思議な体験ではある。何なんだろうねこれ。
誰が描いたとかでもないんですよ。
うん、
誰が描いたか分かんない、もしかしたらアマチュアかもしれない、プロかもしれないけれども、
うん、
ある人が描いた絵があると、
うん、
であるホテルにかかってると、
うん、
でそのあるホテルのある部屋にかかってるその絵っていうのは、
うん、
量産されてるわけじゃなくその1枚だけ、
はい、
でそのかかってる絵がある部屋でだけ奇妙な体験をするんですって、
うん、
泊まる人がね、
うん、
でそれがやっぱり絵が光ってその絵から何かが出てくるっていうね、
うーん
って言うからね。
絵はやっぱでもなんか多いよね。何なんだろうねあれ。
そうそう。
人形と絵は多いよな。
でも絵と人形ってやっぱり作る過程で一番時間かかるものだと思うんですよ。
まあ確かにな。
絵もそうだし、
気持ち込めて
やるのか。何日もかけて消しちゃ描き消しちゃ描きみたいな、
うん、
してて、なんやったらもうそれが何年もかかるパターンもあるし、
うん、
ってなると。やっぱ絵と人形ってすっごい時間かけて作るから、なんか念がこもりやすいんかなとか思うけどね。
なんかでも、うん、職人のものとかはそこまでじゃないよね。
どういうこと？
なんかすっごい時間かけて丁寧に作った靴とかさ、わかんないけど、
うん、
あるじゃん、箸とかさ。
箸とかね、
うん、そういうのってあんまりそういうイメージなくない？
聞いたことない。
でもめちゃくちゃ集中するし、めちゃくちゃ時間かけてやるよね。
うん、確かにね。
何なんだろうね。刀とかはでもあるじゃん。
刀はある。
ね、そういう話。
うんうん、うん、ある。
ものによるのかな。
何を持ってそれを作るかによるのかな。
ねえ。
うん。
感性込めてとかさ、その、うんうん、時間とか手間かけるって、うんうん、山ほどあるもんね。
お野菜でもいいしね。
お野菜もそうだね、うん、そうそう確かに正直
ね、
うん、
丹精かけてだったらお野菜が一番じゃない？
まあそうね、時間と
かけ
方とか、
うん、そうですよ。
あと愛情のかけ方も半端ないもんね。お野菜
そうね、
お米とか、
ほなお野菜が年こもってないとおかしいよな。
そうなの
よ、うん、でお野菜こそ年こもらないと。
そうそう、そこが不思議よな、
うん、
物によるのかな、そう入りやすいとかね。
そうね、確かに何でしょうね、ほんま岸本さんのように確かに職人が作ったもの、
うん、
まあ像とかさ、仏像系だから、
あ仏像ね、
ああいう系は仏師系はなんかよく話聞きますけど、やっぱ人型っていうのが多いのかな。
そこがでかいのかね。
なんかお箸とか確かに聞いたことないもん。でもお箸なんかすごいちゃんと作るやん、
うん
うん、
絵ってあれは絵の種類って関係あるのかな。ほらなんかさ、
チミドロの絵とか
本当にさ、なんかペンキをバーンって投げただけみたいな絵とかあるじゃん、
はいはい、前衛的なやつ。
そう、
うん、
ああいうのってなんか噂なくない？あんま
ない、聞いたことない。
ないよな、
うん、
やっぱ人っぽいもの多いよね、
うん、
絵としても。
まあ俺でもこんなん描けるわって舐められてますよね。
舐められてるね、
描けないのに、
うん
うん、
でもああいう皮肉だと俺思ってるけど、
要は
こんな適当なのにも価値つけるバカだな、うん、こいつらって俺が 絵描きだったら思う、う
ん、すごいな。ひねくれてるじゃん。売れないよそんな人。ひねくれすぎでしょ。
あもうこれでいいんだろっていう。
いひねくれすぎでしょ、
はいはい、君たち価値つけてくださいって。
いやすぐ落ちるよそんなやつ、
うん、
よくないわ。よくないと言うわ俺は。
その人に、俺が絵描きならやってるなって
思う。いやいやダメだ、そんなやつ上がれないそこまで。
それくらいはあっての多いからな。
あとさ、本当にちょっとうんまあ偏見ですよ、
うん、
これ僕うん偏見です、
はい、
本当に
偏見ですよ、う
ん、なんかさ、うん、よく生配信とか、まあ、TikTok の生配信じゃない配信でもいいんですけど、
うん、
スプレーアートってあるじゃん。
はいはい、ありますね、
うん、なんか月を描いてみたりとか、
う
ん、なんかいろいろやってますけど、
うん、
なんか自分がこの手法を作ったっていう顔してやってる人多すぎない？
どういう
こと？あれってさ、もともと別の人がやり始めた、外国人の人がやり始めた手法もあったりとかあるじゃない？
まあ多い
ね、日本の人もいるでしょ、
うん、
でもさ、ああいう人ってさ、多くいるのが、
うん、
いや見たことある絵だしやり方なんですよ、うん、なのに自分が発明したみたいな顔して描いてる人多すぎない？
顔はわかんねえけど、
ういーみたいな音楽な、音楽鳴らして、
ダンツン、ダンツン、
ダンツン、ダンツンつって、スプレー、チャーって、逆さにサッとして、あ、なんか傷に見えたけど、これイルカなんや。いや、これ見たことあるで、別に、何年か前に。
そのやり方な。
でも、自分が編み出したみたいな顔して、ういっみたいな。え、自分が編み出したみたいな顔してらっしゃるって、思っちゃうんだよな、あれ見てる時に。
あれはさ、あの手のやつはさ、作ったやつしかすごくないよね。
もともとでしょ、一番最初でしょ、
手法を生み出したことがすげえわけじゃん。
そうなのよ、
あれ別にだってできるっちゃできるもん
ね。オリジナリティないじゃん。
そう、
見たことあるだし、
うん、
月が1個増えるとかでしょ。
そう、
あったとしてもイルカが1個増えるとか、
うん、
なんか自分で編み出した手法みたいな顔してる人多すぎんだよなあれ。
それは
すごい人もいるんですよ、
まあまあまあ、
もちろん、
うん、
もちろん中にはね。だけど多くはなんか、いや、えって思うよね。
なるほどね、
うん、その先人たちが作った、うん、編み出した技法でもってオリジナルのものを作ってる人はいいんですよ、
うん、まあそれはそうだよね。
月と海多すぎないあれ
お前が指してるのが何かはよく分かんないけど、
月と海多すぎない。
まあ見たことある人はピンとくるだろうね、う
ん、あとなんかなんて言うんだろうな、ヘラみたいなんでキッてして木をなんか描くみたいなのあるじゃない。
おお、あ、はいはいはい、うん、分かる。
木をイメージみたいな、
うんうん、はいはい、つけるやつね、
みたいな、うん、いいよ、お前が生み出した顔すんなよってほんま思うよね。いや、練習して人に売れるレベルにもなったらかっこいいわ、それはすごい、
うん、
だけど自分が生み出したみたいな顔して、
顔っていうのがよくわかんない。
いや、すんのよ、
生み出したって言ってない
んだ。見てほしいわほんま、そんな顔するんですよ、
うん、
月やって
ちょっとね、
じゃあこれ
偏見ではあります
が、偏見、ほんと偏見、僕だけが気になる
のかな。僕はそんな一切思ったことないですけども、
いや、僕は本当に思ってますもう本当にこれ気になるんだよな俺だけなんかなこれ、
まあ、じゃあちょっと芸術系の方もね結構見てるんで。
いや、芸術僕好きなんで、好きな上で言ってるんですけど、
ぜひね、ご意見いただけ
ます。好きな上で言ってますからね。
はい、ということでお便り、まだまだね、つうか次で終わりか、
次が
もうラストなので、
発表、
はい、
だお互いに、あと奥さん賞もありますけれども、
うん、
3人に最低でもね、
うん、
3名には、あ、この話好きですって言った方の何かを粗品を送るみたいな、はい、
まあちょっとね、追加でなんか読むかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、クリスマスもあるし、まあ、そういうプレゼントみたいな代わりに なるんですかね。
かなりね、年末いろいろやりますけれども、
クリスマスイブになるんだ、
生配信が、うん、そうです、
あ、そうですね、
ということなので、ね、以上でございました。
はい、わかりました、
ぜひお便り1グランプリ楽しみにしていただければと思います、はい、ありがとうございました。